はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は百人一首全種全歌人徹底詳細解説 Windows アプリ版のご案内です。百人一首のすべての歌、すべての歌人について、歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など音声付きで詳しく解説した Windows 用アプリです。数ある古典作品の中でも百人一首が特におすすめできるのには理由があります。まず、間口が広いということ。百人一首は老若男女、世代を超えて愛好されています。解説書もたくさん出版されていますし、解説したウェブサイトも多いです。それはつまり、百人一首に関心のある人が世の中に多いということです。百人一首の話をして通じる人が多いということです。私はこの歌が好きですという話をして、それに反応してくれる人があるということです。百人一首についてわからないところがあっても、ウェブ検索すれば大抵の情報が見つかりますし、図書館に行けば何冊かは解説書が見つかるでしょう。全国にカルタのサークルがあり、市民講座などでも百人一首は源氏物語と並び人気があります。百人一首をきっかけに仲間も見つけやすいと思います。こうした間口の広さこそ、百人一首をおすすめできる第一の理由です。そして、懐の深さも百人一首をおすすめできる理由です。百人一首は、子供でも親しめる間口の広さがある一方、本格的に学んでいくと、どこまで学んでも極め尽くせない奥の深さがあります。一首一首の歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、さらに、歴史的な背景を紐解いていくと、こんなにも奥深いのかとびっくりします。単に百首を覚えてしまって、それで終わりではないんですね。そもそも百首の歌は、古今和歌集以来の勅撰和歌集からピックアップしてきたものです。一首一首の背後には、勅撰和歌集の何千首という歌の豊かな広がりがあるのです。そこで例えば、西行法師の歌は、百人一首に取られた歌のほか、どんな歌があるのか、西行法師と関わりがあった人物は誰々がいたのか、というふうに掘り下げていったり、清少納言の歌も、紫式部の歌も、泉式部の歌も、百人一首には入っています。例えば、紫式部の歌をきっかけに、源氏物語を読んでみるとか、清少納言の歌をきっかけに、枕草子にも手を出そうとか、関連項目を掘り下げていくと、一生かかっても極め尽くせないほどの豊かな古典の鉱脈に行き着くことになります。こうした懐の深さも、小倉百人一首がおすすめできる理由の一つです。そして、覚える楽しさを実感できるということ。百首というのは、ぼーっと眺めていてなんとなく覚えてしまえるほど甘いものではないですが、かといって、絶対に無理というほどハードルの高いものでもありません。覚えるぞという強い意志を持って粘り強く取り組めば、まあ覚えられるほどの分量です。しかも全種覚える必要もないのです。はじめは自分の好きな 1,2 種だけ、できれば5種、10種、この歌はどうもピンとこないなという歌は無理に覚える必要もないでしょう。マイペースに好きな歌だけ覚えていけばいいです。そうやって歌を覚えることによって身につくのは、単に歌の内容や古典の知識だけではありません。記憶するということ、覚えるということはどういうことなのか、どういうふうに脳を働かせたら覚えられるのか、そして記憶すること、覚えるということはとても面白く、楽しく、気持ちいいことだと実感できるはずです。学校で子供に百人一首を覚えさせる一番の意義はそこだと思います。もちろん歌の内容とか古典の知識を知るのもいいことなんですが、それ以上に記憶すること、覚えるということがどんなに楽しいことか、今までつっかえて出てこなかった言葉がある瞬間からスラスラスラっと唱えられるようになる。それはとても面白く、楽しく、気持ちいいと実感できるのです。年齢も性別も金のあるなしも関係なく、 覚えることの楽しさは平等に誰もが楽しめます。その意味からも百人一首は強くおすすめできます。以上、間口の広さ、懐の深さ、覚える楽しさを実感できるという3つの点から百人一首がおすすめできる理由をお話ししました。本製品は百人一首のすべての歌、すべての歌人について、歌の内容、歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など音声付きで詳しく解説した Windows 用アプリです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。そして今回ランダム再生機能がございます。全100首の漏洩を被ることなくランダムに再生でき、しかも並び順が毎回変わりますので、カルタの練習にも活用できます。広告その他余計な要素は徹底して省いてありますので、内容そのものに集中して入り込むことができます。ぜひサンプル音声を聞いてみてください。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。